6、市政一般質問。市民の皆さんの生活に関わる諸問題や、富士見市の課題などについて、市議会議員が市に対して質問を行いました。伊勢田幸正、向かい派、日本維新の会。顔写真と二次元コードがあります。1、YouTube の活用。問い、市の YouTube アカウントを収益化し、市の財源化している例がある。本市も新たな自主財源の確保に向け取り組んでは。答え、先行している市に問い合わせたところ、職員の作業負担も少なく、広告の内容もある程度指定でき、市のブランドを損なわないこと等が確認できた。収益化には登録者1000人以上。過去12ヶ月の再生時間4000時間が必要だが、本市の場合は登録者数が868人、再生時間が1850時間で、まだ収益化の要件を満たすには至っていない。今後要件を満たしたら検討したい。2、消費者問題について。問い、4月から18歳成人が施行されたが、新たに成人となった年代からの相談状況は。答え、2件、クーリングオフに関する相談があったが、いずれも解決している。8、関野金太郎、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、長引く新型コロナウイルス感染症が及ぼす子どもたちへの影響について。問い、市内の児童虐待の実態は。答え、令和3年度は市への通報が228件で、そのうち16件を児童相談所に通知した。問い、医療機関での対応は。答え、虐待の疑いがあると判断した場合、医療機関は児童相談所に通報するが、その情報は市も共有する。問い、様々な事情で保育所や幼稚園に通っていない、いわゆる無園児への対応は。答え、乳幼児健診の機会などでリスト化し、支援を行う。2、様々な分野に及ぶ各種計画について。問い、第3次富士見市地域福祉計画で重点的に取り組むことになっている全世代型サロンの実施状況は。答え、多くの人が集まるサロンの開催自体が困難となり、活動が停滞している。田中隆、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、星野市政2期目の中間検証について。問い、2期目の2年間を振り返っての所見は。答え、これまでの2年間については、コロナ禍においても、富士見ビジョン30プラスセカンドステップと、このビジョンを反映した第6次基本構想、第1期基本計画をしっかりと前に進めてきた。問い、2期目後半に向けての所信は。答え、これまで進めてきた施策を一層推進し、完成させ、さらなるステージに飛躍できるまちづくりを展開したい。SDGs の理念に基づく持続可能なまちづくりを進め、第6次基本構想で掲げる理想の未来である、誰もが自分らしく充実した日々を送ることができるまちづくりを目指して、職員一丸となって全力で市政運営に取り組む所存である。10、篠原道博、公明党。 顔写真と二次元コードがあります。1、防災マンション認定制度の導入を。問い、対策を実施しているマンションを防災力向上マンションとして市が認定しては。答え、新しい制度でもあるので、近隣自治体の動向を注視し、効果等研究をしていく。2、高齢者の相談体制について。問い、現在5箇所ある窓口をシンプルな名称で一本化を。答え、それぞれの県域において相談窓口として馴染んできたので、一本化は考えていない。3、ヒアリングフレイル、聞こえの衰えへの対策を。問い、様々な方法でヒアリングフレイルに関する知識や情報の周知を。答え、周知啓発を図っていきたい。問い、財源を考慮し、必要度の高い対象者を優先した補聴器の購入助成制度の導入を。答え、ニーズの把握を行った上で検討していきたい。11、佐野正幸、21未来クラブ。顔写真と二次元コードがあります。1、子どもの安全、子育て環境の向上について。問い、子どもの権利に関する条例の制定を。答え、現時点で制定する考えはないが、すべての子どもが健やかに成長するまちづくりをしっかり推進していく。問い、改めて18歳、高校生世代までの医療費無償化を。答え、検討していない。2、健康で安心、生き生き暮らせるために。問い、高齢者に電動アシスト自転車購入の補助を。答え、他の自治体の動向を注視していく。問い、フードパントリーを行っている団体が、冷蔵や冷凍保存が必要な食品を一時的に保管できる共用冷蔵庫の設置を。答え、保管場所の確保に努める。問い、常設型フードパントリー、コミュニティフリッジとしての共用冷蔵庫の設置を。答え、先進事例を注視していく。12、根岸みさお、向かい派、立憲。顔写真と二次元コードがあります。1、新型コロナウイルス感染症対策について。問い、ワクチン対応の状況は。答え、オミクロン株に対応するワクチン接種は、医師会などと速やかに安全に接種ができるように準備している。2、スポーツに対する行政の役割について。問い、学校開放での体育館空調設備利用について方向性は。答え、マニュアルを作成したり、利用料金徴収について検討したりする必要がある。3、鶴瀬駅東口地域について。問い、区画整理地内の交差点で事故が起きたので、注意喚起看板の他にも安全対策を。答え、一時停止等を含めた地域全体の安全規制の協議を行う。問い、鶴瀬東一丁目公園に市掲示板設置を。答え、公園内に設置する。問い、ゴンベ川の二掛けの進捗は。答え、来年度の工事実施に向けて設計中である。今年4月に開園した鶴瀬東一丁目公園の写真があります。13、尾崎孝義、21未来クラブ。 顔写真と二次元コードがあります。1、教育行政について。問い、タブレット等の導入は児童生徒の自主性を育む、助け合う、コミュニケーション能力の向上などの効果も期待できると認識しているが、現状は。答え、他者との関わり、主体的な学びの一助にもなっていると考えている。問い、STEM 教育を可能な限り、すべての学校で取り組む環境の整備が必要と考えるが。答え、令和5年度からのスタートに向けて準備を進めている。2、瓶沼自然公園整備事業について。問い、期待する声がある一方で、心配する声も聞かれる。費用対効果も含め、事業の具体的なイメージの共有が必要では。答え、不安を払拭できるよう、引き続き取り組んでいく。問い、にぎわいづくりに向けて、民間のノウハウ活用も必要では。答え、様々なネットワークを活かし、しっかり進めていく。14、深瀬優子、公明党。顔写真と二次元コードがあります。1、認知症施策の推進について。問い、認知症地域支援推進員の役割に、認知症の人と家族への一体的支援事業の企画調整を厚生労働省において追加した。本市での取り組みは。答え、一体的支援プログラムは、新たな社会資源として、認知症のご本人と家族の診断直後からの家族の関わり方を専門的に支え、調整する場を目指すもので、既存の社会資源を活用しながら、地域の専門職や関係者を巻き込んだ活動にする必要がある。検討していく。2、鶴瀬駅東口周辺の魅力と価値を高めるまちづくり。問い、鶴瀬東1丁目に集会所機能を兼ね備えた施設の設置を。答え、民間施設活用は財政負担を伴い、貸主側の都合による移転や閉鎖による市民サービスへの影響を検討する必要がある。他の公共施設との複合化に関しては、検討対象となる施設の建て替え予定はない。15、山下よし子、公明党。顔写真と二次元コードがあります。1、子どもの権利に関する条例の制定について。問い、子どもの参加する権利が特に大事。子ども議会、子ども会議の定期開催の考えは。答え、子どもの考えの反映方法を他市事例等で調査していく。2、障害のある青年たちの学校卒業後の夕方支援について。問い、夕方の日中一時支援事業所への補助をしてはどうか。答え、夕方の支援が少ないことは認識している。様々なサービスを組み合わせて不安のない日常が送れるように努める。問い、通所事業所での延長対応の協力要請をしてはどうか。答え、延長対応の可能性について働きかけをしていく。3、帯状疱疹予防接種について。問い、予防接種費用の助成を。答え、現在接種は任意となるため、助成の考えはない。定期予防接種化した時に接種を推進する。ワクチンに関する情報はホームページに掲載する。16、篠田剛、公明党。 顔写真と二次元コードがあります。1、災害対策の推進について。問い、浸水時における富士見台中学校や集会所などへ短期避難所の設置と避難所開設キットや備蓄品の整備を。答え、災害対策本部の判断により、小学校を主体として避難所を開設している。小学校以外の避難所については、災害規模に応じて開設することになっている。避難所開設キットの設置は、現状の小学校から中学校や公民館にも広げていく。問い、大雨による浸水被害の際、下水道施設による影響と水道利用を控える協力を呼びかけることについて、市の見解は、答え、下水道管内が雨水で満水状態となると、通常の汚水の排水が阻害される。低地地域では、管路内の圧力上昇で、汚水がマンホールから溢れる現象が見受けられる。水道の利用を控えることは大きな効果があるので、ホームページなどで節水への協力依頼をしていく。